光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。9月の14日の朝の午後の皆さんと共にいただくことができました、もう相当暗くなってきましたね、気温も少しずつ下がってきておりました。ありがたいことだなと思います。今朝お参りしましたら北海道から参っておられる方、それから、洲本ですね、淡路島の洲本から参っておられる、山口県の方から参っておられる、久しぶりにお会いした方々と挨拶させていただきましてね、私は時々思ったり言ったりするんですが、やはり得しとるっていうね、その遠方の人に会いに行かなくても向こうがこのゴムゴムに会いお参り来た方々とね会うことができるですね。北海道まで行こうと思ったらすごい飛行機代かかりますね、北海道も今まで学生時代含めて3回行ったことはありますけどね、それから淡路島も一度ご用で行かせてもらいましたね、山口の方にも行かせてもらったことがありますが、行くとなったら大変な時間と経費がかかるわけですね。それがご本にお会いするだけでいろんな方がそうして、ね、先生お元気ですか、今日は昔の仲間と生きとったんかな、先生も生きとったんですかそういう挨拶をさせてもらって、朝から境内でにぎやかに挨拶を交わしてもらって、ね、もう何十年ぶりという方もおられましたが、お互いに元気、やっぱりその、私より少し若い方ですけど、この間脳梗塞をしたとかね言われておりました。でも私も言ったんですが、病気をしてからが勝負ですよって、教祖さんも病気をされてから教祖になられたんですよという話をしたんですね。何事も無駄事はないわけですけど、無駄事にならないようにしたいなという思いですね。昨日は金光大臣様にお礼を申し上げる日ということで、普段参っておられる方も皆さんお参り来られましたけれども、普段お参り来られてない方も来られまして、その一人の方は、子供さんのことでちょっと悩みを持って、2度目のお参りでしたね。その子供さんの悩みというのがですね、今高校生なんですけども、なかなか勉強しないというんですね、でも聞くとですね、元気に学校行ってるわ、したいこともやってるし部活もやってるしね、でその子どものその進路というか生涯というのはみんな親ですから、いろいろ思いもあるしね、ああなってほしい、こうなってほしいということももちろんあって当然ですし、期待を持ってですね、その子どものために、将来のために親としては、一生懸命応援をしたいというのはそれは当然のことなんですね。そういうことなんですけども、聞けば聞くほどその方は、恵まれておられるというね。はっきり言う、子供さんも別にその病気をしてるわけでもないし、障害があるわけでもないし、元気にとにかく学校に楽しく行ってるね。で、お仕事の方もですね、順調に、特別大きな問題があるわけではないんですね。で、いろいろ私はその時にお話したんですけども、私の兄の話をちょっとしたんですね。私の兄は、初代父の長男として生まれて、当然のことながらこの跡継ぎとして期待されておったんですね。 それで勉強もよくできたみたいで、大阪大学受けたんですけど、まあ合格できなかったんですね。それで、おばさんの、九州のおばさんのラーメン屋さんの方に行ってですね、もう帰ってこなかったわけですね。まあ、そこから始まった人生ですけど、もう皆さんご存知のようにね、もう長唄の世界で本当に大活躍して、今その子供たちがまた大活躍をしてる。今とても社会現象と言われるぐらいに大ヒットしてる国王というね、歌舞伎役者を主役にした映画が大ヒットしてですね、その映画の後ろで実際に長唄を歌ってるんですね。それが兄の長男ですよね。そういうふうにこう活躍させていただけるような人生が、開かれて、天皇家の先生に初代がお取り次ぎをいただいて、どうしたもんでしょうか言ったら、まあ、差しときなさい、鎌倉教会の初代は最初長唄で、道を開いたんだから差しときなさいって。で父も致し方なく親先生の言葉ですから承服した。その当時の父はそういう気持ちだったと思うんですね。でも後々今考えてみたら、兄の人生というのはそこからですね、こう思いもかけない展開だったんですけども、結果的にはそれぞれがいい方向に行ってるという、まあ、そんな話をしたんですね。だからお母さんとしてはそのご長男に対してその期待をかけてですね、ああなってほしい、こうなってほしいというのを分かるけども、あなたの思い通りになったことだけがその息子さんのためになるわけでもないでしょってね、そういう話をさせてもらったんです。最終的には、まあ、お茶をいただいたりして、徳心が言ってくださったみたいなんですかね。まあ、この間たまたまで話をしたように、旅と人生と一緒、その旅というのは行ってみてその予定外のことがあるのが楽しいわけですね。発見があったりね、人生も一緒なんですね。自分の計画通りに全てが行くというふうに思わないで、それぞれの、ね、神様が自分に応ったような人生を歩ましてくださるというところを受けていかなきゃ、ありがたく大事にしていかなきゃいけないとね。私自身がまさか今こういうしてここにおるとは本当に若い時は思ってみなかったんです。だってお兄ちゃんが2人おってですね、この小さい貧乏教会に何もおれるわけじゃないですから、私はどっかに行って、まあ若い時はコックになってフランスでも行こうかなんて思ってたぐらいなんです。それが今私がここにいるわけです。まあ信者さん皆さんにとってみたら迷惑な話かもわからないんですがね、私はそういう人生をこう神様がこう導いてくださってそうなってると私は今は思っています。よきお兄もですね、その長男の秋お兄がそうして出た後に、当然父はもう次の期待をかけてた。それで教師になって本部に勤めてる田中にですね、よきおさんください言って、私先生天皇寺教会にお供えしたんです。父にとってみたら2回も期待が裏切られてるわけですよね。で、一番期待してなかった三男坊がここに帰ってきて、まあ最後手を握って万事おかげになるって言ってね、あ、頼りない息子やなと思いながら激励してくださったんじゃないかなというのもね、そういう話をまあさせてもらったんですが、人間ってこう本当に旅と人生じゃないですけど、同じように、どんなことが起こってくるかわからないというところが実は人生の醍醐味でもある、ね。まあ、それがお母さんの立場というのは、可愛い息子や可愛い娘にこうなってほしい、ああなってほしい期待があるのは当然なんですけども、それで縛ったらいかんと思うんですね。やっぱりそれぞれこの子供のそれぞれ一人一人の人生というのは、それぞれ神様がこうね願いをかけてくださって、そのそれぞれの人に応対ような人生を歩んでいけるように導いてくださるんだと私は思いますね。まあ今言いましたように、うちの場合はみんなそういうことですね。で、兄は、金岡の兄は金岡の兄として今大阪で十分お役に立っておられるし、 ね、兄の子供たちもそれぞれ活躍しておりますね。まあ、そういうふうなことを考えるとね、皆さん その今願いとされていることもですね、ああでありたい、こうでありたいというのは大丈夫、それでいいんですけれども、それにこだわりすぎたりすると、子供や孫たちの人生にとってかえってね、ブレーキをかけることになるかもわからない、ね、それぞれの人生というのは何も親が願った通りにならなくても、それぞれの道というものがあるはず、ね、そのように思わせていただいております。はい、今日も